聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録14章13節から20節まで。ヨハネの黙示録14章13節。また私は天からの声がこういうのを聞いた。書き記せ。今から後、主にあって死ぬ死者は幸いである。と。御霊も言われる。しかり、その人たちはそのロークから解き放たれて安らぐことができる。彼らの行いが彼らと共についていくからである。また私は見た。すると見よ。白い雲が起こり、その雲の上に人の子のような方が座っておられた。その頭には金の冠、手には鋭い鎌があった。すると別の御使いが神殿から出てきて、雲の上に座っておられる方に大声で叫んだ。あなたの鎌を送って刈り取ってください。刈り入れの時が来ましたから。地の穀物は実っています。雲の上に座っておられる方が地上に鎌を投げると地は刈り取られた。それからもう一人の御使いが天の神殿から出てきたが、彼もまた鋭い鎌を持っていた。すると火を司る権威を持つ別の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で呼びかけた。あなたの鋭い鎌を送って地のブドウの房を刈り集めよ。ブドウはすでに熟している。御使いは地上に鎌を投げて、地のブドウを刈り集め、神の憤りの大きな踏み場に投げ入れた。都の外にあるその踏み場でブドウが踏まれた。すると、血がその踏み場から流れ出て、馬の靴輪の高さに届くほどになり、1600スタディオンに広がった。十字架につけられ死んで葬られ、三日目に死人の中からよみがえって天に昇ったイエス・キリスト。聖書によれば、そのキリストはいつの日かこの地上に再び戻ってくるとあります。それがいつになるのかは誰にもわかりません。しかし、父なる神が定めた日に、子なる神イエス・キリストは必ずこの地上に舞い戻ってくるのです。今日の箇所は、そんな終わりの時の出来事を記した箇所です。14節にはこうあります。また私は見た。すると見よ。白い雲が起こり、その雲の上に人の子のような方、すなわちイエス・キリストが座っておられた。その頭には金の冠、その手には鋭い鎌があった。2000年前、イエスが十字架につけられた時、その頭には茨の冠がありました。私たちの罪を負い、私たちの身代わりとなって父なる神からの罰を受ける。そんな苦しみを象徴する救い主としての茨の冠でした。しかし再びこの地上にイエスが戻ってくるとき、その頭の上にあるのは茨の冠ではなく、金の冠です。すべてを支配する王として、イエスは金の冠を頭にいただいて、この地上に戻ってくるのです。では何のためにイエスはこの地上に戻ってくるのでしょう。その大きな目的の一つが、ご自身を救い主として受け入れなかった者たちを裁くため、つまり最後の審判をするために、裁き主としてイエスはこの地上に戻ってくるのです。それを象徴するように、金の冠を頭にいただくイエスの手には、鋭い鎌が握られています。14節後半にはこうあります。その頭には金の冠、その手には鋭い鎌があった。では、この世の終わりに訪れるその最後の審判はどのようなものとなるのでしょう。 今日の箇所はそれを二つのイメージで描き出しています。一つ目のイメージは穀物の刈り取りです。通常穀物が実るというのは祝福の印です。それを収穫するのは喜びの日です。しかし今日の箇所で実っている実は神に立ち返ろうとしなかった人々の邪悪な行いの実です。彼らの邪悪な行いがたわわに実るとついにそれを清算する時がやってくるのです。15節で天使はイエスにこう告げます。あなたの鎌を送って刈り取ってください。刈り入れの時が来ましたから。地の穀物は実っています。世の人々は言います。神を信じなくても別に何の災いも起こらないではないか。神の裁きなど一体どこに存在するのか。しかしそれは違います。邪悪な行いがこの世界に蔓延したとき、その行いがたわわに実ったとき、イエスは再臨し、ご自身を受け入れようとしなかった人々のすべてを、それも一瞬のうちに刈り取ってしまうのです。16節。雲の上に座っておられる方が地上に鎌を投げると、一瞬のうちに地は刈り取られた。最後の審判の二つ目のイメージ、それはブドウの収穫です。先ほどの穀物の刈り取りでは、すべての未信者たちがそれも一瞬のうちに裁かれるという側面が強調されましたが、ブドウの収穫のイメージでは、裁きの徹底さが強調されます。17節では、鎌を持った一人の天使が神殿から登場します。この天使は別の天使の呼びかけに応えて、その鎌でブドウを刈り、果汁を絞り出すために作られていた踏み場にそれを投げ込みます。19節。御使いは地上に鎌を投げて、地のブドウを刈り集め、神の憤りの大きな踏み場に投げ入れた。神の憤りのとある通り、裁きを受けて、ブドウは徹底的に踏み潰されます。そしてその果汁は大地を覆うのです。20節にはこうあります。都の外にあるその踏み場でブドウが踏まれた。すると血がその踏み場から流れ出て、馬の靴輪の高さに届くほどになり、1600スタディオン、300キロメートルに広まった。実はこの光景にはモチーフとなった出来事があると言われています。黙示録は書かれる20年ほど前、紀元70年に起こったエルサレムの陥落です。紀元66年、エルサレムに住むユダヤ人がローマ帝国に反乱を起こし、そして抵抗しようとします。すぐにローマ軍はエルサレムを包囲しますが、自然の要塞であったエルサレムを彼らはなかなか攻略することができませんでした。しかしローマ軍はその包囲網を固くし、外からの物資の補給路を断ち切ります。エルサレムに籠城していた人々は次第に疲弊していきました。そしてその上で、ローマ軍は数度にわたって大規模な攻撃を行うのです。そして紀元70年、ついにエルサレムは陥落しました。この時ローマ軍は神殿をはじめエルサレムにあるすべての建物を焼き払い、その町の中に立てこもっていた人々を皆殺しにします。その時の様子を後の歴史家ヨセフスは次のように書き残しています。ローマ軍は町で出会った者たちのすべてを襲い、その死体で道は塞がれた。町は殺された者たちの血で溢れ、そのあまりの多さに燃えていたはずの家の炎が彼らの血で消えてしまうほどであった。 そんなエルサレム陥落時の出来事がモチーフとなっているのでしょう。20節は次のように記します。都の外にあるその踏み場でブドウが踏まれた。すると血がその踏み場から流れ出て馬の靴輪の高さに届くほどになり、1600スタディオンにまで広がった。でもなぜこのような恐ろしい光景が聖書に記されているのでしょう。それは人々を混乱させるためでもなく、また人々を恐れさせるためでもなく、実は迫害の中にあるキリスト者たちを励ますためでした。黙示録が書かれた頃、教会にはローマ皇帝ドミティアヌスの大迫害が迫りつつありました。イエスへの信仰を固く守ろうとすれば、それは彼らにとって死を意味しました。当然人々の心は揺れ動きます。苦しみたくはない、死にたくはない、そう思うのは当然なのです。しかし神はそんなキリスト者に最後の審判の様子を見せ、その揺れ動く心を励ますのです。20節は次のように記します。都の外にあるその踏み場でブドウが踏まれる。踏み場とは神の裁きの場所です。そこで人々は踏まれ、血が流れ、永遠の死に落とされていくのです。でもその裁きの場、踏み場は一体どこにあるのでしょう。それは都の外にあるのです。20節、都の外にあるその踏み場で。ではその時キリストを信じている者たちは一体どこにいるのでしょうか。この世の終わりに神が人々を都の外にあるその踏み場で裁いているとき、イエスを救い主と信じているキリスト者は、実は都の内側にいるのです。神と共に彼らは都の内にあるのです。たとえどんな激しい迫害に直面していようとも、たとえ大迫害の中で殉教の危険にさらされていようとも、キリストへの信仰を持ち続けている者にとっては、彼らは神と共に都の中にあり、実は安全なのです。仮にこの世の支配者によって肉体に死を与えられようとも、彼らの魂は神と共に都の内側にあり、安全なのです。終わりの日にキリストを救い主として崇める者は、都の外にある内場で裁きに遭うことなどないのです。なぜなら私たちキリスト者は都の内側に神と共にあるからです。そんなこの世の終わりの様子を垣間見せながら、迫り来る大迫害に心揺れるキリスト者たちを神は励ましておられるのです。13節、また私は天からの声がこういうのを聞いた。書き記せ、今から後主にあって死ぬ死者は幸いであると。御霊も言われる。しかりその人たちはその牢獄から解き放たれて安らぐことができる。心して待て主の御民よ、日は傾きて夜は迫りぬ、やがて花婿を来たりたまわん、まどろむなかれしばしなれば。172番を味わいながら主の再臨を待ち望みます。お祈りします。父なる神様、あなたはすべてをご存知です。そしてすべての事柄はあなたが定められたその終わりへと導かれています。すべてのことを御子イエスの再臨と、そして最後の審判へとあなたは導いておられます。2000年前、私たちの罪を負い身代わりとして十字架で罰を受けたその救い主の頭には、 苦しみを象徴する茨の冠がありました。しかしこの世の終わりに御子イエスが再び来られるその日、その頭には茨ではなく金の冠があります。そしてその手には鋭い鎌が握られています。その日イエスは救い主としてではなく裁き主として戻ってきます。ご自身を信じなかった者たちを一瞬のうちに刈り取り、都の外にあるその怒りの踏み場でその身を踏みつけ、永遠の滅びへと送るのです。でもその日、私たちがその最後の審判に会うことはありません。なぜならば、私たちは都の外ではなく、あなたと共に神の都エルサレムの内側にあるからです。たとえこの世の支配者が私たちを迫害し、たとえ私たちの肉体に死をもたらすとしても、彼らは私たちの魂に触れることはできません。私たちの魂はすでにあなたと共にあり、都の内側で安全なのです。たとえこの世の支配者によって私たちの身が切り刻まれたとしても、その私たちの肉体すら、イエスが再臨なさる日、栄光の体として蘇り、再び私たちはその体と一つになることを知っています。そんな大きな祝福に入れてくださり、ありがとうございます。都の内側にある我が身の幸いを覚え、あなたに感謝を捧げるものでありますように。あなたに今も守られているものとして、あなたを褒めたたえるものでありますように。そしてこれからもずっとあなたが共にいてくださるものとして、この世での苦難を耐え忍び、迫害を耐える、そのようなものでありますように。私たちの弱さを覚えるその心を励まし、強めてくださいますように。復活の主、そして再臨の主なるイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。